皆さんこんにちは。ここからは健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドン健をお届けいたします。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあ今日のメンバーを自己紹介しましょう。
はい、じゃあ行きましょうかね。はい、暑い夏にも、食欲の秋にも、まあ、我慢をしながら頑張っていきたいと思っております。隊長の佐藤慶三です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、副隊長の中村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
朝晩が少し涼しくなってきましたね。
はい、
事務局長の吉本隆二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
運動のシーズンですね。
はい、隊員の稲田弘子です。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。事務局の佐藤です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はこのメンバーでお届けいたします。はい、ではタイトルコールからいきましょう。
そうかね。それではよろしいでしょうか。
はい、
1、2、3、ドンケン。
はい、さあ今日もちょっと佐藤さん2回目の今日
そうですね、事務局
のご登場ということでね。
はい、久し
ぶりです。マサエ
です、マサエ。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日のテーマなんですが、はい、いろんなアレルギーということでね、アレルギーについてのお話をいろいろとしていただこうとかなと思っておりますが、はい、その前に感染症の情報を先生から
そうです、ね。
はい、まずお願いしましょう。
は
い、
まあ皆さん分かっているように、コロナのピークは8月の中旬から超えて今減ってきたところですね。で、今週来週連休が続きます。で、昨年も一昨年も9月の連休の後ちょっと2割ぐらい増えました。
うん、
だから9月の連休で3日ちょっと増えて、それからまた下がって10月にこれから減っていくだろうというふうに予想されております。ただ実はアメリカでですね、この前から話している LB1 という新しい株が結構増えてきてまして、今日本で流行っている KP3 っていう株に海外では LB1 株に置き換わりが起こってます。
うん、
でこれが秋に来るのか冬に来るかということで、で LB1 に至っては今あるフラートという株の群れがあるんですけど、その中で最強と言われているので、はい、非常に移りやすいということで、まあ、ちょっと注意喚起が必要だなというふうに言われていますね。はい、それからもう一つ話題があってですね、10月1日から定期接種、コロナワクチンの定期接種が打てるようになります。
はい、
で、延岡市の場合はですね、補助が出るので、高齢者の65歳以上の方は2000円で打てますので、はい、もともとが1万5000円とか1万7000円のワクチンですから、
そうですね、
もうね、そう出るなら絶対打って、はいはい、私もこの前1万5000円払って一つ前の株を打ちましたけど、はい、背に腹は変えられないとかかってしまったらやばいというのがですね、はい、実際ワクチンを打たずにもし感染して高齢者の場合にはやっぱり抗ウイルス薬を使わないといけないんですね。
うん、
そうすると抗ウイルス薬、3割負担で一番安いやつでも1万5000円、
うん、
で、まあ、普通ぐらいのやつで2万8000円から3万円、それに他の治療費もいりますし、後遺症まで出ると結局かなりのお金がかかるんですよね。だからまあいろんなことを考えたら2000円で済むならもういいじゃないですかね。高齢者もできれば延岡しっかり補助が出てますのでワクチンを打っていただきたい。でこのワクチンは今、流行ってる株の元株の JN1 っていう株のワクチンになります。それまでのワクチンは XBB.1.5 というまた別の株になりますので、今回の株は今感染しているのに対して効果が強いというふうに言われてますので、まあ、ぜひ打ってほしいなと。はい、ということで、はい、ワクチンの話をしましたけど、あと2つだけ感染症の話です。一つはサル痘って聞かれたことありますね。前ちょっとこれお話しましたね。
はい、
はい、Mpox って今逆に言い直してますんですけども、これがですね、変異株がちょっとできまして、今後株の 1B タイプっていうのが非常に感染性が強くて強毒って言われてるんですね。で日本もサル痘は入ってたんですけど、それまでは西アフリカタイプで、割と柔らかくてですね、感染性もそんなに強くないって重症化しないっていう株だったんですが、この今後株の 1B タイプは非常に重症化して亡くなる方も結構出てます。で、最初アフリカだけだったんですけど、ちょっとずつ広がり始めて、で、先月末にタイで出ました。 で、アジアに入ったと、
はい、
でこれから先また広がってくる可能性があるということで、ちょっとこの、Mpox は注意と、WHO も注意喚起というのをしてます。
はい、
それから今ちょっと増えてるのは、マイコプラズマ肺炎。
あ、
はい、昔はよくオリンピックの年に流行るって言ってたんですけども、うん、はい、今年まあオリンピックの年であるというのと、はい、それからですね、レントゲン取った時が肺の陰影がですね、コロナとそっくりなんですよ、すりガラス陰影で。で、咳が止まらん患者のうちに、結構最近コロナがあったマイコプラズマの患者さんが混じっているということで、ちょっと飲み岡でもね、報告例がかなり出始めましたので、うん、マイコプラズマもちょっと注意しないといけないということで、まあ話題3つですね。
はい。
はい。
気をつけていきましょう。
はい。
はい。そして今日の本題ですが、テーマですが、いろんなアレルギーというテーマなんですが、うんうん、まずそもそもですけど、アレルギーとはというところをまず、
はい、まあ、過ぎたるは及ばざるが落としちゃうんですね。
はい、
もともとですね、例えば鼻水とかくしゃみとかこういうやつっていうのは外から、例えば花粉が入ってきたりとか虫が入ってきたりとかウイルスや細菌が入ってきた時にそれをやっつけるために鼻水を洗い流す、くしゃみは吹き飛ばす、こういうふうに物理的に守るために起こっている反応なんですけども、それがアレルギー反応の軽い反応だったらいいんですけどね、抗原に刺激された後に過剰に反応してしまって、まあ、生活するのにもう苦しくなるような反応を起こしてしまうというのが、まあ、いわゆるアレルギーってことなんですね。
うん、
はい。で、実はアレルギーっていっぱいあるんですよ。
うん。あとでね、まあ、それもいろいろとご紹介して、
はいはい、周りにある病気調べると、実はアレルギーの基準で起こっているものっていっぱいあるんですね。
うん、
例えば、リュウマチとか膠原病も実はアレルギーの範疇に入りますね。
うん、
はい。まあ、当然、虫に刺された蚊とかですね。蜂に刺された時とかですね。それもそうです。花粉症もそうですしね。甲状腺の病気もそうですし、まあ、いろんなところが実はアレルギーという、こう免疫の過剰な状態で、はい、IgE っていうやつとかですね、抗酸球とか、そういう、まあ、アレルギーに対するいろんな物質が働いて起こってる、実はいろんな病気の総称なんですね。
うん、
はい。まあ、一言で言えば、免疫が、まあ、要するに、過剰になっている状態というのをアレルギーっていう言い方をしますね。
なるほど。
はい。
まあ、この中でアレルギー何か持ってるとかいう言い方いらっしゃいますか。
はい、
あ、みんなかな。あ、先生はない。
お、すげえな。すげえな。
え、ちなみに石本さんは。
私は佐藤先生に見てもらったんですけど、そばアレルギーが、他にもいろいろあるんですけど、そばで
出てしまった。それは命にかかります
。喘息用の、
ひどく、初めて聞きましたね、
そこで。はい、ちょっと自分でもびっくりしました。はい、なかなか血液検査したら、たくさん
すごいですね。今度、そば湯を持ってかない
と。大変です
。そば食べられない。
食べない、もう食べてないですから。
そうですよね。怖いですよね。
今までは食べて、
今食べてたんですけど、
大丈夫、
出てから、はい。
あ、
食べてない。
中野さんは
一般的な花粉症です。
ああ、花粉症。いや、私も花粉症ありますけど、松田さん
は何もないです。
何もないですか。
素晴らしい。
稲田先生もないんですか。羨ましいですね。
私は、喘息はあるわ、アトピー性皮膚炎はあるわ、花粉症はあるわ、アレルギーの方向ですね。多分、ね、やばい油をいっぱい食べてるからでしょうね。油がいっぱい溜まるとですね、アレルギーになりやすいんでですね。
どれぐらいのあれなんですかね。
うん、だからアレルギーっていう病態全部入れると、有病率っていうのは大体ですね、全人口の7割ぐらい。
ああ、はい、かなりの人がこの、ね、アレルギーを持ってる、はい、ということです。
現在進行形有病率で5秒が 50%、 それから一生の間にアレルギー反応、例えばジンマシンとかも入れて全部入れると 90% ぐらい、平均すると7割ぐらいですね。
なるほど、
はい、
はい、まあ、この後はですね、アレルギーの種類についていろいろ聞いていきたいと思います。はいはい、
誰なの？終わりを告げた恋。
今日はいろんなアレルギーについてがテーマでございますが、アレルギーの種類、さっき先生いろいろありますと、
はいはい、
ありますという、ね、はいはいはい、ことでお話ありましたけど、うんうん
うん、まあ、一番皆さん方がよく知っているのが、アトピーだとかですね、喘息とか花粉症とか、アナフィラキシーっていうので聞いたことあるような、まあ、一型アレルギーっていうやつですね。
これ一型アレルギーですね。
一、はい、型アレルギーっていうのは、IgE 依存型アレルギーってやつですね。
はい、
まあ、簡単に言えば、即時型アレルギーという言い方します。
うーん、
反応が早いんです。
うんうんうん、
だいたい15分以内に成立するというアレルギーでですね。まあ、花粉症の時なんかそうですよね。外出たら急に鼻水が止まらなくなる。
はいはいはい。
で、しばらくするとなんか落ち着くというので、うん、ポーンとピークがあってすぐ収まるっていうのが1型アレルギー。喘息発作なんかもそうですよね。うん、なんか吸入すると咳が止まらなくなって、しばらくすると収まるというようなアレルギー。それから蜂に刺されて15分くらい死にかけるというやつもうん、1型アレルギーですね。で、2型アレルギーは、ですね、細胞が壊れるタイプ。って言われてますね。ちょっとまあ、皆さん分かりにくいかもしれませんけど、甲状腺の病気で、橋本病という甲状腺機能低下症ですね。
うん、
これはアレルギー反応で、甲状腺の細胞が壊れて、チラジンとかも甲状腺ホルモンが産生されなくなるというような、こういうアレルギーが2型です、
はい。
で、3型アレルギーはですね、まあ、日本人でも有病率が高い関節リウマチとかですね、まあ、膠原病類のやつですね。それから、前、溶連菌の話をしましたよね。
はいはいはい。
溶連菌の時に出てきた急性子宮体腎炎。これ、溶連菌性の急性子宮体腎炎なんですけども、これ、免疫複合体っていうのが関係する3型アレルギーってやつになりますね。全身性エリテマトーゼスなんかもそうです。で、4番目が、細胞免疫型反応って言って、1型が IgE 抗体型のアレルギー。で、4型というのは細胞免疫型の反応で、細胞っていうのはゆっくり反応するので、別名、遅延型アレルギーって言います。
はい。
で、まあ、説明するのに一番簡単なのが、例えば蚊に刺されます。ね。だから小さい子供とか蚊に刺されて、ぷくーっと腫れて、で、15分ぐらいで引きますよね。あれ、1型アレルギーなんですよ。で、我々と、だんだん年取ってくると、ブッて刺された後、2日も3日も痒くて、で、そのうち潰瘍ができて、なかなか治らない。
うん、
3日ぐらい続きます。これが遅延型アレルギー。はい、
違うの？
違います。はい。だから、まあ、接触性皮膚炎なんかもそうなんですけども、すぐに反応が終わるのではなくて、それが長く続くというようなアレルギーのタイプで、うん。うん、だから、この、まあ、パッと終わるアレルギーじゃなくて、じわじわ、じゅくじゅく長く、まあ3日とか4日間続くようなアレルギーっていうのは、まあこう治りにくいタイプのアレルギーというふうに考えていいんじゃないですかね。はい。
なんかもうアレルギーってこの1型の感覚しかありませんでしたけど。
実は結構ね、そう、花粉症なんかでも1型プラス4型とかですね。
うん。
結構いろんなアレルギーが複雑に絡み合ってると。いうことなんですね。
は
い。
まあでもね、重篤な症状を引き起こすものもたくさんあるということですね。
そうですね。いろんな病気に関係してます、実は。はい。
これなんかこう、体質とか、まあ体質、まあ 90% っておっしゃってましたけれども。
例えば喘息なんかが、まあ遺伝性が非常に高いのと同じように、我々のその、抗体っていうものですね。
はい。
その免疫っていうのは、まあ、ある程度ですね、遺伝子に、裏付けられているところが大きいんですね。例えば、ウイルスをやっつける反応とか、細菌をやっつける反応っていうのは、実はみんな同じじゃなくて、ちょっとずつ人によって違うんですね。これはまあ、白血球の遺伝子タイプが HLA っていうのがあるのと同じように、うん、まあ、いろんなタイプの、その、まあ、免疫の反応の仕方が人によって違うんですね。で、それが家族内ではかなり遺伝するんですよ。
遺伝する
んですね。はい。お父さんお母さんがアレルギーがあると、子供がアレルギーになる確率はもう8割以上になりますので、はい。例えば、喘息のお父さんと喘息のお母さんから生まれる子供さんはかなりの頻度で喘息になりやすいと。まあ、それにプラスアルファ、周りにアレルゲンと言われる抗原ですね。これが大量にあると、それに対して感作っていうのがすごく起こりやすくなりますので、感作されやすいと、それに対して今度アレルギーが成立しやすいと。はい。私なんか小さい頃ですね、杉の木が黄色くなってて、それをこう叩いたり蹴ったりする。黄色い粉を振るのが楽しくて、毎日黄色くなって帰ってきてたら、 今すごい杉花粉があるあの頃粉症という概念がなかったですけどね。うん、よう考えたらあのずっとハンダダレ小僧でこうってね、あの肘、袖のところからですね、テカテカかかってたらそういうあれだったんだなって最近よく思いますけどね。
なるほどね。遺伝、
はい、遺伝と暴露ですね。あの決して杉の木は蹴らないように
鍛えられそうな気もしますけどね。
ですよね。
まあ逆に玄関差っていうのもあるんですけどね。
は
あ、アレルギーが IgE っていう抗体によって1型アレルギーが起こるんですけど、IgE 抗体がくっつく前に IgG 抗体がくっつくと IgE 抗体がくっつけなくなる。IgG 抗体っていうのを作るために、例えばあの、シダトレンっていうんですけどね、ある薬の中で杉花粉の抗原の、非常に、濃度が高いやつを舌の中に舌下をずっと繰り返していると IgE 抗体じゃなくて IgG 抗体がいっぱいできるようになってアレルギー反応がだんだん収まってくる。これは玄関差療法ってやつですけどね。はい、まあ、そういうアレルギーの専門の先生にちゃんと見てもらいながら玄関差っていうのをするとだんだんアレルギーが収まってきて、あるものに対してアレルギー反応が少なくなるっていうことができるんですね。
専門の中でちゃんとやらないと、
ね、そうですね、
ただ杉花粉いっぱい浴びればいいつもり
はい、はい、やっぱり危険を伴うんですよね。例えば牛乳アレルギーの人が玄関差しようと思ってアナフィラシキシーショックを起こしてしまったとかすることがあるのでですね、はい、やっぱちゃんとそういうあの環境が整ったところで最初こうあのトレーニングしていくっていうのが大事だと思いますね。
まあ、アナフィラキシーね、アナフィラキシーの
怖いですよね。
怖いですよね。これは蜂に刺されたりとかするときも結構聞きますよね。
今ですね、ちょっと少し涼しくなると、うん、蜂ってむちゃくちゃ暑いときあんま飛ばないんですよ。でこのぐらいの秋口になると朝方と夕方がですね、結構蜂が出てくるんですね。で今外来で結構多いのはですね、ちょっと涼しくなったから朝か夕方に草刈りをすると。でこれで刺される連中がですね、結構多いんですよね。足長蜂とか土蜂ですね。はい。まあ、これはひどいアレルギーにはならないんですけど、でも結構痛くてやっぱアレルギー反応が起こるんですね。でもうちょっとすると分蜂期ってもう巣立ちの時期になって、はい、スズメバチが飛び始めて新しい巣を探し始めるんですよね。そうすると急に秋口になったらスズメバチに刺される人が増えるので、これからちょっと要注意ですもんね。
要注意。
でスズメバチはですね、いろんな毒持ってるんですよ。まあこうヒスタミンみたいなそういう、まあ、科学的な毒とかタンパク分解酵素の毒とかですね、まあ、その、痛いだけとかですね、そういう問題だけじゃなくて中にアレルギーの元となるような毒物がいっぱいあるので、余計にですね、アナフィラキシーショックを起こしやすいんですね。
なるほど。これからの季節ちょっとね気をつけていただきたい、ね、ということで、はい、まあ、この後ですね、まあ、そういう症状に対する対応とか、まあ、アレルギーに対する対応とか、どんな風にしたらいいかとか、そのあたりもちょっと聞いていきたいなと思います。はい、
I still belong. Don't get me wrong.
はい、それではですね、さっきこうアナフィラキシーの症状の話がありましたけど、
はい、
これなんか先生対応策とかあるんですか？
そうですね、まずですね2通りあって、例えば家で何かを食べたらアナフィラキシーになるとか、それから学校でとかですね、それからワクチン打ってとかいうタイプのアナフィラキシーの場合には周りに人がいっぱいいますし、まあ、自分で例えばそばがダメだと分かっているのにそば食べてしまったという時のアナフィラキシーはその場で対応が結構できるんですよ。だからすぐ病院に行ってその注射を打ってっていうことで対応ができますし、周りに人がいれば例えば血圧が下がっていれば足を上げるとかですね、はい、で呼吸困難があれば、まあ、呼吸の補助をしてあげるとかそういうことができるので、まあ、街の中で誰かがっていう時には大事なことは自分はそばアレルギーがありますって言うってことなんですよ。
あ、言っとく、
うん、周りの人に言っとって
言ってます
言ってます、は
い、で知らないうちにそばのエキスが入っているものを食べたりとかですね、そういうのでやられることがあるんですよ。はい、だから蕎麦とかエビカニアレルギーとかですね、ある人の場合は自分があるというのもこう大っぴらに言っとくのが一番いいです。
なるほどね、はいはいはい、まあ、学校とかで特にです、やっぱりこうちゃんと、もし、はいはいはい、今はいろんなイベントとかでも、ね、食事を出すイベントとかだとやっぱアレルギーありますかないですかっていうのを必ず、ね、
はい、チェックされます
ね、ありますもんね、はい、昔はなかったですけどね、
だから学校の場合には例えば食物がアレルギーの危険なものがピーナッツとかそばとかそういうのがある場合には対処方法を病院の先生に、例えば抗ヒスタミン剤飲むとかステロイド飲むとか、こういう症状が起こったらもう危ないので救急車呼んでくれとかいうのを最初から指示してもらったことですね。でもう場合によっては危ないことが起こりそうな場合にはエピペンっていう自分で注射する薬がありますので、はい、それをトレーニングした上で患者さんに処方することができますので、まあ、アレルギーって本当に命にかかるんですよ。で15分以内に病院に行けない場合には本当に命の危険が起こる可能性があるので、まあ、街の中だったらこれも一つ大事なんですけどね、なった時どこの病院に連れていくか考えておく、自分も考えておくし病院学校も考えておくし、例えば施設とかどんなとこ会社の中でも起こった時じゃあ誰々先生のところにすぐ連れていくと、はい、救急車よりももう連れていく早い場合がありますよね。そういうのは一つ考えておく必要があると。で2番目はですね、人がいないところもしくは遠いところ山の中ですね、こういうところでアレルギーがある人は必ずまず仕事で山に入る人、絶対アレルギーの検査をした方がいいです。
検査をする、
はい、で、はい、実はちっちゃい頃に蜂に噛まれて刺されてですね、うん、あとダニに救われたとかいうのでアレルギーがあるのを知らない人がいるんですよ。で自分は蜂にまだ一回も刺されてないと、だから大丈夫だと思ってて、この前外来来た人は1回目なのに死にそうになったって大騒ぎしてたんですけど、
いやそれは1回目2回目とか回数があるんですか？
そうです、1回目刺された時に蜂っていうのは感作っていうのが起こるんですよ、まあ、簡単に言えばこの物質は危ないから外に排除しようとして過剰に働くんですね。その時に準備をするのが感作っていうんですけども、まあ、IgE 抗体というのができるんです、
はい、
その IgE 抗体が産生されて肥満細胞にくっついた状態でこうやって待ってるんです。でその状況で蜂がやってきてプチって刺すとですね、もう15分以内に急激に、肥満細胞の中からいろんな化学物質がわーって出てきて血管が拡張して、血圧が下がって意識が下がって非常に痒くなって痛くなってっていうことが起こるんですね。もう命に関わるので、もう5分とか10分で本当みるみるうちに顔色が悪くなって呼吸が止まったりとかですね、意識がなくなったりするんですよ。うん、だから大事なことはそういう1回目でもですね記憶にない場合があるので、
そうですよね、
はいはい、だからぜひまあ、自分が刺されたことがないかもしれないけど IgE の検査をしていただくと、どんなものに対してダメなのかっていうのは分かりますから、これチェックしておくのが非常に大事です、はい、でもう一つ1回目で出ないこともあるんですよ。検査をしても出ないことがあるので、
はい、
なんかでも花粉症だけど今回は出なかったけど、ったらまたしばらく1年くらい経った後でもなんか症状があるなら、今度最初調べたやつとちょっと違った検査をしてみるとかですね、うん、そういういろんなことができますので、ぜひ、まあ、検査はするように、特に 危ないのが蜂関係ですね。スズメバチとか、それがさっきのアシナガバチ、それからダニでも起こることがあります。うん、これは爪ダニ科とかですね、それからマダニのアレルギー、それからさっき吉本さんが言ってましたそばアレルギーですね、はい、ピーナッツそばアレルギー、あとエビカニアレルギー、これひどいアナフィラキシー結症になることがあるので、食物アレルギーの中ではちょっと大騒動になりますので、
そうですよね、はい、うん、だからこういうなんか表立ってはそうじゃないけれども、はい、その成分がちょっとでもやっぱり入っていると危ないってことですよね、うんうん、
ついちょっとこの前までは自分がアレルギーと思ってなかった人がカップラーメン食べたんですよ。で、ちゃんぽんかなんかのカップラーメンを食べて、はい、口がえらい腫れてなんでやろうねって言ってるうちに、うん、なんかこの辺がヒューヒュー喉が言い始めて、で、息が苦しくて病院に来たんですけど、これクイーン系の不種、クイーン系の不種って言うんですけど、口の中のアレルギーのひどいやつがずーっと進んでいって喉のですね、声帯のところまで喉頭浮腫を起こしてしまって、ここが狭くなってですね、腫れて喉頭がもう締まりそうになってますね。もう危ないとこだったんですけど、まあボスミンっていうのを打って、もう喉頭を開いて、まあなんとか生きてたんですよね。そういう危ないことがカップラーメンでも気をつけとかないと、で別にエビが入ってるカップラーメンじゃなくてですね、エビの出汁がちょっと混じってるだけだった。
怖
エビじゃないから大丈夫だとその人は思ってたらしいです。でもよく見るとそのいわゆる、調味料の中にエビの出汁が入ってる。でもそれぐらいでもやられますね。はいはい、
こう見ますか。
あ、見ますし聞くと、うん、その蕎麦屋で私うどん持ってたんで、うどん頼んだら同じ釜でうどんにやってるんでって言ったら、んで、はいはい、やめますってやめたことがあります。
そういうこともあり得るよ、
はいはい、
今までですね。
はい、はい、もう、茹でるとこが同じだったら液一緒ですから。
そうですよね。はいはい、
それで、ああ、じゃあやめますってことがあります。言わないとわからないんですよ。うどんって言ったらもう最初からうどんが。
そうですよね。
蕎麦がレルギーあるんですよって伝えたら、ああ、うちは実は。
やっぱ外食するときとか、やっぱ気をつけないとあれですね。
そうですね。はい、蕎麦も一緒にあるとかだったらそういうふうに聞くとかっていうのはした方がいいかもしれないですね。
まあでもそのアレルギー検査をしておくっていうのは非常にやっぱり
何にしてもいいことですね。自分が何に対してアレルギーがあるんですか。多分もうそういう食べ物とかアナフィラキシー以外でもスギ花粉がダメだとかですね、まあ、今の時期だったら、大アワガエリだとかですね、イネ科の花粉が飛んでますので、そういうのがダメだっていうのが分かったら、そういうところに近づかないようにすると花粉症になりにくいと、はい、引っ越し先も選ぶとですね。田んぼの隣に引っ越したら一日中鼻水が止まらなくなった人とかいますからね。
なるほど。
そうですね。うん、
はい。まあ、ちょっとね花粉症の話が出たので、私もそうなんですけれども、すごく多いじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
ね。そのあたりを少しまた詳しく聞いていこうかなと思います。
Tender reed.
それではですね、ちょっと花粉症のお話を掘り下げて聞いていこうと思うんですけど、はい、私もありますが、春と秋、
はい、
どちらかというと秋がひどいんですよ
ね。
今から、
はい、そう、秋口は、だいたい冬だったら、みんな考えるのが杉とかヒノキですよね、うん。で、秋口はですね、イネ科とキク科の花粉が多いんですよ。
はい。
で、カモガヤだとかオオアガガエリとかのイネ科の花粉ってですね、少し粒子が大きくて、吸った時鼻とか喉の粘膜にものすごく刺激が強いんですよ。うん、だからもう、喉がものすごく痛くて風邪と間違われる。
はい。
あと咳が非常に長期続くことが多いと。
そうなんですよ。
はい。それが特徴でですね。逆に杉の花粉とかになると、今度は何が起こるかというと、まあ、鼻水がダラダラ出るとかですね。目がかゆいとか、そっちの方が中心で、粒子がちょっとちっちゃいんですよ。だから少し、飛んでくる花粉によって症状の出方も少し違って、目が中心とか鼻中心とか、あと喉が中心とかいうのが、特に今からはイネ科が中心になってきて、大上がりとかですね、鴨ヶ谷が出てくると、まずイネ科で喉の、今実は喉が痛い人がすごく多いんですけど、半分ぐらいは実はイネ科です。でもうちょっとすると黄色い花がいっぱい咲き始めて、そうすると今度は菊科のブタクサも含めてですね、菊科の花粉症が出てきて、でやっと収まったかなと思ったら延岡はですね、12月ぐらいに1回杉が飛ぶんですよ。ね、で1回またまあ正月ぐらいで引いて、2月ぐらいにまたドーってくるので、で終わったなと思ったら今度はヒノキが春にやってきて、
そうですよね、
で終わったかなと思ったら今度はですね、ヨモギだとかですね、また菊が始まる。
いろいろですよね、うん、なんでこんなにその花粉症の人多いですよね。で、私びっくりしたのは、子供さんが花粉症っていうのがなんか、
はい、圧倒的に
聞き出し、
はいはいはい、
くんですけど、
うん、昔はですね、花粉症っていうのは獲得型免疫のアレルギーって言われててですね、暴露量がずーっと増えていくと、あるところから花粉症に、これコップ型って言うんですよね、うんうん、
はいはいはい、
コップの中に水入れて、あるところから溢れると、
うんうんうん、
ところが子供がですね、最近はもう小さい頃から暴露されてるので、もう小学校ぐらいから花粉症を発症すると。
うん、
うん、私も杉の木蹴ってきたので、結構小学校で花見されてましたけど、やっぱそういうのがあるっていうのが一つと、もう一つはですね、昔はやっぱり調べてみてもアレルギー抗原の陽性量が少なかったんですね。で、今なんで増えてるかというと、まあ一つは、アレルギーの大元のところを考えると、抗酸球とかですね、それから感染症とかいうやつっていうのは、まあ、感染症がまず減ってますよね。
はい。
で、昔みたいに、綺麗じゃなくて汚いところで生活してないので、まあ、要するに、そういう免疫が働かなくても良くなってしまって、
うん、
でも免疫細胞はいるので、抗体とか免疫も何かを狙わないといけないので、自分で自分やっつけるようになってしまった。まあ、その中でも今最たるものが、寄生虫疾患というのが非常に減ったんですね。で、寄生虫っていうのをやっつけるときに一番働くのが IgE、抗酸球っていう細胞です。あとは IgE もちょっと働くんですけどね。で、その寄生虫が減ることによって、まあ昔はよく学校でね、寄生虫の検便とかしましたけど。
しましたね。
はい。噴泉虫だとかですね、いろいろね、うん。そういうのがなくなって、ターゲットがいなくなったんですよ。だからアレルギーの細胞がやっつけると寄生虫がいなくなったので、どうしようかっていうことになってしまって、で環境も綺麗ですよね。だから、しょうがないなっていう形で自分で自分をこう攻撃するようになってしまったと。はい、だから、実はですね、今日本すごく多いでしょ。やっぱ綺麗で、それからそういう寄生虫感染が少ないと。アフリカとか行くとやっぱアレルギー少ないんですよ。はい、やっぱ発展途上国に行くと圧倒的に少ないです。はい。だから、まあ、逆にアレルギーがひどい時とかですね、そういう少し今度は寄生虫を少し使ったような治療とかですね、もう海外ではやってるところもあるんですけどね、寄生虫自分に住ませて、で、そしたらアレルギーがなくなったとかね、そういう話もあるんですよね。
環境の変化も、
うん、
大いに関係、ね、関係してるっていうことですよね。ね、
まあ、宮崎には有名な寄生虫疾患があったんですけどね、
はい、
宮崎肺吸虫症っていう病気が、宮崎の名前がついてる、
ね、
寄生虫疾患があるんですけど、
はい、
最近本当減っちゃってですね、うん、僕昔呼吸器内科医になった頃はよく見てたんですけど、最近めったに見ないですもんね。 まあ、それぐらいやっぱりいろんな寄生虫疾患というのが少なくなってきたというのが一つですね。管理されるようになったというのも大きいかもしれませんね。はい、綺麗になりすぎたらダメなんですよね。まあほどほどにってやっぱりいいかもしれないですね。
まあでもそのアレルギーにならないためにっていうのはないんですかね、なんかこう。
あ、だからですね、うん、あのいろいろ言われててですね、はい、まあ、一つはあのアレルギーっていうのは免疫の過剰反応ですね。でその過剰反応が何で起こるかというと、一つはその免疫のバランスが崩れてるからと。なんでバランスが崩れるかっていうことで、一つ今言われてるのが、まあ、腸内細菌層、はい、で我々の体の中の免疫系の細胞ってもう大体少なくとも6割全部入れたら、抗体産生細胞入れたら8割から9割ぐらい腸管にいるんですよ。そうするとお腹の中にいろんなものがあると、そのいろんなものに対して反応してしまってアレルギーが起こりやすくなる場合と、逆にお腹の中にが正常な状態だと免疫がですね、非常に正常な状態でアレルギーがコントロール良くなるということで、例えばあのヨーグルト飲んだらアレルギーが収まったとか、まあいろんな会社がですね、あのヨーグルトとかビフィズス菌とかいろんなものを言ったらアレルギーが減りますとか言ってますよね。あれ腸内環境を整えると、プロバイオティクスかプレバイオティクスとか言ってるんですけど、そういうまあ発酵食品っていうのをしっかり食べると、それも一種類じゃなくていろんな種類を食べて腸の中にそういうのを育て、特に乳酸環境を育てるとやはりアレルギーがコントロールしやすくなると。
なんかヨーグルトとかもね、いろんな種類を食べた方がいいって、同じ種類だけじゃなくってっていうのは聞きますよね。はいはいはい、
あとまあ腸内環境でもう一つ油関係ですね。もうあの不飽和脂肪酸じゃなくて飽和脂肪酸をいっぱい食べすぎて、そうすると今度は油自体が酸化する反応とか起こしやすくですね、抗原反応を起こしやすくなってアレルギーが起こりやすくなったりするので、まあ、オメガ3とかよく聞くと思うんですけど ね、うん、不飽和脂肪酸で、はい、要するに、まあ、アレルギーを起こしにくい油っていうのがあるんですよね。そういうのを摂取するのも一つの手ですね。まあ、ここへまで行ったらちょっとやっぱり稲田先生に食物の話をちょっとしていただいた方が、すいません、私がいっぱい喋ってしまいました。
まあ、先ほどあの腸ということ言われたのは、ね、ある意味腸活ですよね。
そうですね、腸活、
はい、まあまあ、腸内細菌を整えるということで、まあ、先ほど先生が言われたように、まあ、ヨーグルトとかあの発酵食品ですね、あの納豆とかキムチとか味噌とかですね、まあ、そういったものはあの善玉菌ってありますけど、まあ、そういったものが豊富に含まれてますし、まあ、例えばまあヨーグルトを食べるにしても、まあ、きな粉とかバナナとか蜂蜜ですね、まあ、こういったものはあの乳酸菌の餌となるあのオリゴ糖が含まれてますので、まあ、ちょっとまたあの乳酸菌が増えたりもしますし、あとまああの腸内細菌を整えるということであれば、また食物繊維ですね、あのキノコとかごぼうとかああいった根っこの食べ物とかだったら、まあ今白菜ですね、まあ、これからは美味しいですけど、まあ、白菜も今1年出てるような状況ですけどね、まあ、そういったキャベツとか玉ねぎとか、まあ、そういったまあ食物繊維を取るということですね、はい、あとまあ、あのビタミン D ですね、まあ、これはあの免疫をあの調整する働きがありますので、まあ、これが不足すると免疫反応を招くというふうに言われてますので、まあ、ビタミン D の多い食事としては、まあ、あの、干し椎茸とか、キクラゲとかですね。あと、まあ、魚類ですね。イワシとか。まあ、そういったものを、まあ、食べるということが大事かなと思いますし。また、あの、あと、チョコレートとかココアですね。まあ、こういったものは、あの、カカオポリフェノールが入ってますので、まあ、アレルギー症状を抑えるというふうにも言われてますし、あの、緑茶にもですね、あの、カテキンと、が入ってますので、まあ、アレルギー誘発物質である、まあ、ヒスタミンの働きを抑えたりしますので、まあ、こういったものをね、いや緑茶飲んだりするといいのかなというふうに思います。
うん、はい、うん、もう確かに薬じゃなくてですね、
はい、
あるものを食べ始めたら、うん、アレルギーがすごく軽くなったっていう人はいっぱいいるんですよ。うん、だから、まあ、自分に合う食べ物をいろいろ探すっていうのと、やっぱりここに出てくるような食物繊維だとかビタミン D とか乳酸菌みたいなものをバランスよく食べていくっていうのはやっぱりすごく重要だと思いますね。
はい、うーん、なるほど。
うん、まあ、それともう一つね、食事が出ましたから、もうせっかくだから吉本さんにあのね、運動の話で、もうやっぱ最近、もうアレルギーと自律神経の関係ものすごく言われてますので、もうぜひ運動は必ず自律神経が関係しますんでですね。
はい。
無茶ぶりであれなんですけど、運動そうですね。まあ運動は、まあアレルギーの症状を和らげるっていう可能性があるというふうに言われてて、その免疫システムを強化する効果があるというふうに言われてるみたいですね。特にこの先生の資料にもあるんですけど、アレルギー反応を抑える役割を持つ体内の制御性リンパ球っていうリンパ球の働きが活発になるっていうことが最近分かってきたという話でですね、まあ、昔から喘息を持つお子さんが、まあ、水泳がいいと言われて、水泳を、ね、される方が結構いたと思うんですけども、はい、まあ、そういうところすごくいいということが、まあ、最近になって科学的な根拠が分かってきたっていうところが、あります。あと、まあ、運動が、まあ、全ていいかっていうとそうでもない場合があってですね、まあ、運動誘発アナフィラキシーというものがあるようで、まあ、運動が引き金となってジンマシンとか、うん、まあ、呼吸困難とか血圧低下、意識消失などアナフィラキシー症状が出現する場合があるというところも、あって、まあ、もう一つは食物依存性運動誘発アナフィラキシーって長いんですけど、もともとその食物によってアレルギー反応が出やすい方が、まあ、運動前にそのものを摂取して、でその後運動すると、まあ、大体2時間以内ぐらいに、運動始めて2時間以内にですね、まあ、なんかこうそういうアナフィラキシーショックが起こったりする場合もあると、まあ、4時間以上経ってからでも、まあ、そういうのが出たりとかっていう例もあるっていうことで、まあ、ちょっと食事をした後、直後の運動とか、運動した食べた後のすぐの運動とかっていうところは、まあ、ちょっと注意が必要になってきたりするので、
はい、多分学校の先生とかから、はい、食物アレルギーがあるお子さんに運動は大丈夫ですかっていうのがそのプリントの中に書いてあるのはそれなんですよ。はい、例えば口腔アレルギーがある患者さんでものを食べて、その時は大丈夫だったんだけど、体育の授業でちょっと走ったら急に息が苦しくなったとかですね、はい、そういうのが起こることがあるんですよ。だいたいそういう人は食べた後に動いて何か起こったっていうことの、前の事象がありますので、動いて悪くなった時っていうのはちょっと気をつけないといけないですね。今学校で問題になってるのは、今さっき言った食物依存性の、はい、今度は運動誘発性アレルギーっていうやつが結構今ですね、話題になっててですね、はい、多いんですよ。はいはい、だから例えば杉のアレルギーがある人っていうのは、今度は口腔アレルギーでトマトアレルギーも一緒に持ってる人が多いんですよ。意外と知らないんですけどね、杉アレルギーがあってトマトがダメって言って、実はトマトを嫌いって言ってる子供たちが、トマトを食べると口の中が腫れるから嫌いな人たちがいて、でもお父さんお母さんはトマトはいいものだからって食べさせると、で毎回子供さんはきついけど言えないという状態で、ある時にひどいショック状態が起こってしまったりということが起こり得るんでですね、だからこれはもう知っとかないといけないことで、そういう吸入系の杉がアレルギーがあるときにはこれがダメだとかですね、こういうそういう、まあ、花粉症と関連のある口腔アレルギーっていうのもいっぱいあるので、はいはいはい、もうこれも非常に重要な情報だと思いますから、ぜひ覚えておくといいと思いますね。
はい、ありがとうございます。 今日はですね、アレルギーについていろいろね、面白いお話もありましたけれども、ためになるお話もありましたが、ちょっとここでお知らせを一つ。
はい。
はい。
お知らせがあります。
あります。
延岡健児支え合いたいですね。
はい。
どんだけ健康会、今回第14回になります。10月の20日ですね、日曜日。
はい。
場所がトトロコミュニティセンターで、時間は10時から15時、夕方3時までですね、あります。まあ、途中1時間、12時から1時までですね、休憩を取りますけれども、10時から3時までありますので、ぜひ来てください。内容は、毎回やってるのと同じなんですけれども、今回ですね、ロコモドチェック、
はい、
ロコモティブシンドロームの、度合いをですね、調べるっていうところと、あと健康と、運動相談、をします。まあ、血圧を測ったりとかですね、いろんな、まあ、その他のですね、テストがありますので、
うん、
ぜひ来てもらえたらと思います、うん。で、今回ですね、初めての試みなんですけれども、福祉用具の、専門家も来られてですね、今回は、歩行補助具についてを中心にやっていこうと思ってるんですけど、まあ、杖とか、歩行器とか、まあ、なかなか見てるようで、いろんな種類が今あるんでですね、歩行器にもいろんな種類があります。どういったものが あるのか、そしてどういう時にどういう杖を使ったらいいのかっていうところを、まあそういう福祉の専門家と、あと理学療法士も、来てますので、そのダブルでですね、そういう質問にも、お答えできるんじゃないかなと。
実際こう触れるん
ですね。そうですね、実際に、はい、ミニ展示会もやりますので、ぜひ来て足を運んでですね、もらえたらと思います。10月20日日曜日。
これ近くの人だけ、じゃなくて、
ね、
どこから
来てもいいですか、ね、どこからでも、はい、来てもらっていいので、
トトロの方はもちろん、
トトロはもちろん、どこの方でも、
はい。
あの、2回目も3回目も、大歓迎ですので、
はい、はい。いろんなとこでやろうかって話で、はい、はい、ここではトトロの方でやります
。そうですね。ぜひぜひ皆さん、10月20日、足をお運びください。
はい。
さあ、アレルギーのお話、何か、ちょっと一つだけ、じゃあ。
じゃあ、はい。
はい。
まず、前回皮膚の話やったんですけど、僕はですね、痒いわけですよ。今年になって急に。手下げ袋とか下げるとそこが赤くなって、
で、はいはい、
うん、これ、ね、アレルギーだっていうことで、はい、なんか先生がコロナのせいじゃねとかいう話もしたんですけど、はいはいはい、やっぱあるんですかね、コロナの後遺症とか。
はいはいはい、もう、いくつか知られてて、一つはコロナの感染した後の後遺症で、低補体結晶性じんましん様症候群というのがあって、まあ、要するに全身のじんましんが起こるような病態ですね。で、もう一つは、まあ、喘息アレルギー系を含めた、ウイルス感染が起こった時に、TH1 っていう系統のサイトカイン炎症がわーっと起こって、それが燃え上がりすぎた後に今度は TH2 っていうのが今度は逆に上がる。まあ、最初は普通の炎症、あとはアレルギー性の炎症が後半部分に上がってきて、コロナにが治った後に IgE 依存型のアレルギーがすごく、まあ、ジンマシンみたいなアレルギーが非常に増えるという、この2つの経路があるみたいなんですね。で、実は僕の患者さんもそれまでアレルギーがなかった方が急に1型のアレルギーでジンマシンが出始めるとか、うん、そういうことが増えて、それもちょっとこう擦ったところだけ、同じような感じでですね、触ったところがこうスクラッチテストって言うんですけど、これ1型アレルギーの特徴なので、はい、多分 IgE が上がってるっていうパターンだろうと思いますね。で、ずーっと続くかというとですね、最初ものすごく IgE が上がった人が半年ぐらいで半分ぐらいになって、1年ぐらいで10分の1ぐらいになって、 大体収まることが多いんですよ。だから永遠と続くわけじゃなくて、コロナで誘導がかかったそういうアレルギーの場合には自然と体の方が元のベースラインに戻りますので、まあ、1年間は我慢
いやですね、コロナで後遺症とかね、まさかね、
まあ、あの抗ヒスタミン剤とかね、お薬は効きますので、うん、あの心配しなくても大丈夫ですからね、はい、
じゃあ頑張って辛抱します、
はい、
なんかちょっと、はい、なんか気になる方はやはり一度ね検査をしてみるのもいいのかもしれません、ね、はい、ということで今回はここまでになりますが、またこのアレルギーのお話も面白かったですね。というか、へいへいが多かった
です、まあ、エンドレスに言える話
ができるそうですね、はい、ぜひ皆さんも参考になさってください、はい、ということで、今回のドンケンはここまでです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドンケン、この番組は健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊の提供でお送りしました。